皆さんおはようございます。東京キリストの教会の礼拝にようこそお越しくださいました。先週は土曜日の礼拝でしたね。山崎牧師が久しぶりに説教してくださいました。先週の土曜日の礼拝に参加をされた方、山崎牧師の説教のテーマ覚えてらっしゃいますでしょうか。はい、さすがですね。佐々木健太郎さん、ありがとうございます、ね、佐々木健太郎さんって言っちゃいましたね今ね。ユーストリームでもう名前が今ライブで発信されてますね。YouTube でおそらく佐々木健太郎さんの名前がもう何百万人という人々に知れ渡るかと思いますね。ちゃんと説教を聞いていた佐々木健太郎さん、ね、ありがとうございます。インスピレーションというテーマでした。今日は先週の山崎牧師のちょっと続きのような説教をさせていただきたいと思います。世界中でこの東京の教会がインスピレーションになっているというようなお話を先週してくださったかと思います。東京の教会が世界中の教会のインスピレーションになっている。ですが、では東京の教会の一人一人のクリスチャンの人生がインスパイアリングであるということでもあろうかと思うんですが、今日改めて、学んでいきたいテーマはこのようにさせていただきました。インスパイアリングな人生です。インスパイアリングな人生です。カタカナが多くて恐縮です、ね、インスパイアリングって聞いて何のことやらと、日本語にさせていただきますとちょっと、普段インスパイアリングという言葉を使っている方にはちょっとズレが生じるかもしれませんが、調べてみますとこういう意味です。こういうふうに訳されております。人を鼓舞する、鼓舞する、日常会話であまり使いませんね、うん。もうちょっと砕けた言い方で言うとこういうふうに訳されておりました。感激させる、感激させる、それはインスパイアリングという言葉の日本語訳だそうです。その人を鼓舞する、感激させるような、そういう、まあ、インスパイアリングな話、インスパイアリングな話には特徴があります。共通の特徴があります。それは何かと言いますと、逆境から勝利を得るという、そのような共通したお話ではないかと思います。聖書はまさしくこのインスパイアリングな話、言葉でいっぱいです。人類史上最もインスパイアリングな人生はイエス・キリストの人生ではないかと思います。つまりインスパイアリングな人生、苦難の中にあっても勝利を得る、聞く人が感激するような人生を送る秘訣というのはイエス・キリストに学ぶということではないかと思います。イエス・キリストを個人的に知ることで誰もがインスパイアリングな人生を送ることができます。なぜ日本人の多くは聖書を読まずクリスチャンにならないのでしょうか。偏見や恐れ、プライドといったものがこの聖書の理解を妨げているのかもしれません。今日は、訪問者の方も大勢お見えになっておりますので、聖書の基礎知識ということからちょっと始めたいと思います。クリスチャンの方々は当然ご存知の方だと思うんですが、ご訪問者の方々のために、聖書の基礎中の基礎、 からちょっと始めたいと思います。イエス・キリストという言葉をよく耳にします。イエス・キリストというのはイエスが名前でキリストが名字ではないんですね。ではないんですよ、クリスチャンの方はおそらくもう当然それは知ってるとね、いう前提でちょっとお話をさせていただいておりますが、イエス・キリストというのは、ね、どういう意味か。キリストというのは救い主という意味です。ですからイエス・キリストというのは救い主イエスというそういう意味なんですね。イエスのフルネームではありません、ね、でここでさっきイエス・キリスト、ね、キリストは名字は名字ではありませんよと言って笑ったクリスチャンの皆さんに質問です。クリスチャンの皆さんに対する質問はこうです。今日でもあなたにとってイエスは救い主ですかという質問です。いきなり考えさせられる質問です。さっき笑ってたあの笑いはどこに行ったんでしょうか。今日でもあなたにとってイエスは救い主か。クリスチャンの皆さんにお伝えしたいですが、簡単にはいと答えないでほしいと思います。正直に自分の人生に向き合ってみてください。かつては救い主だったイエス・キリストでしょうか、それとも今日イエス・キリストはあなたの救い主でしょうか。どのようにイエスが今のあなたにとって救い主であるのかということを皆さん語れますか。皆さんが語る救い主イエス・キリストが十何年前のことであったら、あなたは今日イエス・キリストを知らないと言わざるを得ません。今あなたがイエス・キリストを知っていますかということです。イエス・キリストが救い主であるんですけれども、本当に心の底からイエス・キリストが救い主であるということを理解するためにはある条件が必要です。皆さんはどのようにしてクリスチャンの方はイエス・キリストを知ったのかということを思い返していただきたいと思います。イエス・キリストが救い主であるための条件は、自分の人生が今まさに危機の中にあるんだということを認めるということから始まります。本当の自分自身を知った人は自分が危機の中にいるんだということを知ります。本当の自分自身を知るとは、つまり自分の罪を知るということです。自分の本当の思い、また感情に向き合うということです。私たちは自分が大丈夫だと思いたいんですよね。大丈夫だという言葉をかけてもらいたいです。それによって安心を得たいという思いが私たちの心の中にあるんではないかと思います。自分が危機の中にいるとは思いたくない。実はなんとなくそれが偽りだと分かっていても、その真実に向き合いたくない思いこそが最も危険なものです。実は心の中は不安でいっぱいです。今の自分の人生、また自分の家族、またこの教会でさえも危機の中にあると思ってここにいる人はある意味正しい認識の人だと思います。それは私たちが罪人であって、私たちの愛する家族も罪人であって、教会も罪人の集まりであるという認識です。ですから 罪人がこんなに大勢集まってるんですから大丈夫なわけがないんですよね、じゃないですか。それが聖書のメッセージです。神様の御心にかなう心になるということを真剣に求めている態度こそが健全な人間のあるべき姿です。今日クリスチャンの皆さんに質問です。今日ご訪問者の方も大勢お見えになってますので、ご訪問者の方々の前で偽らざる自分の姿を、見せていただきたいと思います。皆さんクリスチャンの中でクリスチャンになった後の方が人生で苦難が多いというふうに思われる方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます、ね、ほとんどの方々ですね。そんなことをしてしまったら訪問者の方クリスチャンになりたくなくなっちゃいますよね。ありがとうございます。今手を挙げていただいたクリスチャンの方々は真実な方々です、ね、じゃあ手を挙げなかった人が偽り者かというとそうではないんですね、うん、おそらく手を挙げなかった方々はお若い方です、ね、若いクリスチャンの方々ね、クリスチャンになってよかったと本当に人生が変わって素晴らしいというふうに喜んでらっしゃる方、それはそれで全然素晴らしいんですよ。ただ人生を重ねていくといろんなことがやっぱり起こってきます。ですから手を挙げたクリスチャンの方々はある程度年取ったクリスチャンなんですよ、うん、この教会は年取ったクリスチャンが多いんです。じゃあその年取ったクリスチャンの皆さんに質問します。神様はなぜクリスチャンになった人にまで苦難を与えるのでしょうか。神様はなぜクリスチャンになった人にまで苦難を与えるのでしょうか。その答えを自分なりに今クリスチャンの皆さんは見出してるでしょうか。クリスチャンになったのになぜ人生でこんなに苦難が起こるんですかというふうな疑問を抱いたことないですか。誰しもがあるんじゃないかと思います。でもよく考えてみると聖書の中にクリスチャンになるといいことが起こりますよとは一言も書いてないんですよね。もしそういうものを期待しているとすると違う宗教をなんかこう信じてしまったのかもしれません。ご利益主義の宗教ではないんですね、キリスト教というのは。キリスト教というのはイエス・キリストを主として神様を知る宗教です。神様と関係を持つ宗教です。私なりに先ほどの質問に対しての答えを考えてみました。神様はなぜクリスチャンになった人にまで苦難を与えるのか、これが答えです。私の今の時点での答えです。それは苦難を苦難で終わらせずキリストを知りクリスチャンがインスパイアリングな人生を送るようになるため、これが今日の私の答えです。クリスチャンの人生でキリストを表すためなんですね。救い主というのがキリストの意味だというふうに先ほど申し上げました。救い主であるということはつまりは苦難の中から救ってくださる方だということなんです。ですから苦難や危機なくして救い主はありえないんですよね。ですからクリスチャンである私たちの人生に様々な苦難が起こります。ただクリスチャンであろうとクリスチャンじゃなかろうと私たちの人生には苦難があるんですよね。今 マタイの26章、イエス・キリストのインスパイアリングな人生から学んでいきたいと思います。マタイの26章を開いてください。マタイの26章36節から46節。マタイの26章36節から46節までをお読みします。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。ペテロ及びゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。それから弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたのでペテロに言われた、あなた方はわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた、父よ、私は飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた、ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れまた向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた、あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。さて行こう、見よ、私を裏切る者が来た。この時イエス・キリスト自身も危機の中にありました。私は死ぬばかりに悲しいと正直な気持ちを弟子たちに表現しました。皆さんの人生で死ぬばかりに悲しいと感じたことはありましたか？長年生きてくればおそらく誰しもあるはずです。場合によっては10代でもそのような経験をする人がいます。あるいは10歳に満たない年齢においてでさえもそのような経験をする人がいます。皆さんの人生で死ぬばかりに悲しいと感じた出来事、思い出してみてください。イエス・キリストでさえも死ぬばかりに悲しいという言葉を口にしました。皆さんの中でもしかしたら思い出せないという方もおられるかもしれません。思い出せないとしたら今から申し上げるいくつかの理由によるものかもしれません。自分の感情を押し殺して生きるのが習慣になっている。居心地悪い感情と向き合うことを回避して他のことで気を紛らわせるのが習慣になっている。あるいは自分の感情に向き合わずに人を責め状況のせいにするのが習慣になっている。これらの習慣が強くある人というのは自分の本当の正直な心に向き合うということ、感じるということが非常に難しくなります。死ぬばかりに悲しいと思う経験は人生で必ず起こります。 その時にどうそれと向き合うかということが重要です。この今読んだイエスの祈りに答えがあります。イエスは神様の前で強がらずに偽らずに正直に自分の感情を語りました。できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと最初イエスは祈るわけです。これはつまり、神様、私は十字架にかかりたくありませんというんです。これが神の子イエス・キリストの祈りです。そして正直に自分の感情を祈りで語りながら、その上で神様の御心を求め、それに従えるようにと祈っているわけです。神様の御心に従うというのは、神の子イエスにとってでさえも戦いでありました。イエスは祈りで戦って心を変えられました。イエスは三度祈って自分の正直な感情と神様の御心の間で戦って祈って心を神様に変えていただきました。46節の言葉は決意と力で満ちています。立て、行こう、見よ、私を裏切る者が来た。自分の思い、感情と神様の御心との戦い、これこそが祈りです。今私は見たいと思っている映画があります。皆さんの中でもご覧になった方がいるかもしれません。祈りの力という映画が現在上映されております。やや小さめの映画館で上映をされております。7月9日から上映をされているという情報を得ました。なんともう今週で終わってしまうという情報を今朝得ました、ね。今日の朝の礼拝でも説教させていただいたんですが、そこに参加をしてくださっていた方が、もう私はすでに2回見ましたというふうにおっしゃってました。私は予告編2分ぐらいのそれを見ただけなんで、もうすでにものすごい見たい気持ちでいっぱいです。祈りの力、アメリカの映画なんです。現代は英語で War Room、 戦争の部屋なんですね。戦いの部屋という英語の現代です。それを日本語で祈りの力というふうに訳されています。現代の方が迫力ありますね。 War Room、 ある年老いた女性の家にウォールームと言われる戦いの部屋、戦争の部屋と言われる部屋がありました。そこは何かというと祈る部屋なんです、彼女にとっての。ストーリーはお話ししません、当然私も見てませんからね。その予告編、わずか2分足らずの予告編の中でものすごく私が心に残った言葉がありました。その年老いたご婦人がその主人公の女性にこういうふうに言うわけです。 You need to do your fight in prayer って言うんですね。祈りの中で戦いなさいって言うんですね。その苦難の中にある女性に対して、今日クリスチャンの皆さんに質問です。あなたの祈りは戦いですか？また聖書を今勉強中の訪問者の方々に質問です。あなたの祈りは戦いになってますか？自分の恐れや不信仰と戦う祈りをしているでしょうか？真剣に神様を知ろうと思うとき、聖書に従おうと思うとき、祈りは戦いになるはずです。聖書を読んで自分の心、自分の罪と向き合って、 イエスに従おうとする人は皆戦う人です。そして神様は必ずイエスを通して祈りで戦う人に勝利を与えてくださる方です。もう一度聞きます。今日あなたは祈りで戦っていますか？それともゲッセマネにいた弟子たちのように真実に向き合えず、あなたの心は眠ったままでしょうか？二つ目の聖句、この後の箇所になりますが、マタイの27章32節から34節をお読みします。マタイの27章32節から34節です。お読みします。兵士たちは出ていくと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、イエスの十字架を無理に担がせた。そしてゴルゴダというところ、すなわちサレ神戸の場所に着くと、苦いものを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスは舐めただけで飲もうとされなかった。苦いものを混ぜたブドウ酒とは今日の麻酔剤を意味します。これを飲むと意識が朦朧として痛みを和らげるものでした。イエスはそれを飲まなかったと今お読みしたところに書かれています。イエスがそれを飲まなかったとは何を意味しているんでしょう？つまりイエスは痛みを感じるということを自ら選んだということです。痛み、悲しみ、苦しみ、恥というものを感じながら、鮮明に感じながら十字架にかかられたということです。なぜイエスはそこまでしたのでしょう？それは私たちの痛みに共感し、私たちの心が癒されるためです。今日私たちは自分の本当の痛みと向き合ってるでしょうか？本当の痛みに向き合える人はイエスから救いと癒しを見出せる人です。あなたは麻酔剤で痛みをごまかしていないでしょうか？この世にはさまざまな麻酔剤があります。人のせいにすること、状況のせいにすること、お酒、ドラッグ、ギャンブル、趣味に没頭すること、娯楽、また最近ではインターネット、 LINE、 YouTube、 ゲームなどひたすらやり続ける。場合によってはショッピング、そしてまた不健全な異性関係、これらは皆さんの心の深い痛みをごまかす麻酔剤になり得ます。今言ったものは一時的に居心地が良いため、良くないと分かっていても抜け出せなくなってしまいます。それら全てが、今言ったもの全てが悪いと言ってるわけではありません。ただそれらに依存してしまうことが良くないと言ってるわけです。なぜか、自分の本当の心に向き合わずにそれらに依存することによって、痛みは若干和らぐかもしれませんが、 それを続けていくことによってあなたは人生における自信を失っていくからです。そして本当の意味で神様に立ち返る上での妨げとなります。今日この礼拝の最後に二人の女性がバプテスマを受けます。昨日私はそのうちの一人の女性とバプテスマを受ける前の最後の聖書勉強に関わらせていただきました。ご本人の許可をいただいておりますのでお話しさせていただきますが、彼女の人生は幼少期から苦難の連続でした。両親の不和、アルコール依存症の父親からの虐待がある家庭で育ちました。それだけではなく、学校においての日々のいじめが彼女の人生にありました。あまりに辛く苦しい人生だったため、彼女はこの世の麻酔剤によって痛みを紛らわして生きてきました。ですが当然彼女の人生は悪くなる一方でした。以前彼女はこの教会にしばらく通っていたことがありました。彼女なりに信仰を持とうと努力をしてきました。ですがあることをきっかけにこの教会を去りました。神様の憐れみによって12年ぶりに彼女は再びこの教会を訪れます。そして彼女は過去1年半真剣に自分と聖書に向き合いました。イエスの十字架に癒されて、あふれる神様の愛に動機づけられて、彼女は今日聖書的に正しい確信を持ってバプテスマを受けます。彼女はある意味被害者だったと言えます。生まれてくる家を選べませんでした。通う学校を選べませんでした。ですが彼女は被害者意識にとらわれて生きることを選びませんでした。勇気を持って自分の人生の痛み、苦しみ、そして恥と向き合いました。この教会の何人かの女性の助けを借りて、幼少期の当時の苦しみを思い出し、涙しながら自分の本当の感情を吐き出しました。ごまかさずに神様の前にその感情、思いを持っていきました。聖書の言葉からイエスの愛を実感し、感謝と喜びと自信に満ちて新たな人生をイエスの弟子、つまりクリスチャンとして歩み出そうとしています。昨日会った時の彼女の顔はすっきりしていました。すっきりとして顔をしていました。彼女は祈りの戦士になりました。イエスを知った彼女の人生に、昨日一緒に最後の聖書勉強に関わった全員、私も含めて、まさしくインスパイアされました。感激しました。最後に全員で祈りました。全員が感激の涙を流していました。イエスを知った彼女の人生はインスパイアリングです。彼女の人生にイエス・キリストが生きている、それを感じました。イエス・キリストの復活の力が生きている。今日私たちクリスチャンであれば、イエス・キリストは私たちに生きていますか？ イエス・キリストは今日でも私の救い主です。そのように心から言えるでしょうか。今日聖書を勉強中のご訪問者の皆さん、聖書を学ぶということは神様を知るということです。神様を知るということは自分に向き合うということでもあります。今日どうでしょうか。あなたの人生は危機的な状態ですか。今日あなたの人生は危機的な状態ですか。自分の本当の心は危機的な状態でしょうか。だとしたらおめでとうございます。イエスはあなたのために十字架にかかり復活をしてくださいました。クリスチャンの皆さんはその意味を今日新たに求める決心をしましょう。聖餐式の時間に今自分の人生の危機的な心の状態に正直に向き合いましょう。今日聖書を勉強されているご訪問者の方々、危機的な状態でいいんですよ。なぜそれでいいのか。イエス・キリストを知れるチャンスがあるからなんです。イエス・キリストが救い主であるということ、私たちクリスチャンには自分の人生をもってそれを伝える責任があります。聖書を使って御言葉に従っている戦いはあります。クリスチャンの皆さん、今のリアルな皆さんの人生の苦難を正直にお友達に話してください。そしてその中で自分が祈りによってどういうふうに戦っているかを正直に伝えてください。そしてまた神様がどのように心を変えてくださっているのか、また変えてくださっている途中であるのかをぜひ伝えてください。そして本当のイエス・キリストを私たちの愛する友達たち、家族たちに伝えていけるようになりたいと思います。それでは今から聖餐式を取ります。お祈りをいたします。愛する天の神様、あなたの御子イエス・キリストの十字架上の愛と犠牲に心から感謝をします。イエスが十字架にかかってくださったおかげで、私たちは魂に癒しを得、自分の心の痛み、どんなに苦しい思いにも向き合う勇気を得ることができます。これから先の人生においても、悲しみのあまり死にそうだと思うような出来事がある中でも、私たちはイエス・キリストにあって勝利者であり続けることができます。そしてそれこそがインスパイングな人生で、その私たちの人生を通してどうかイエス・キリストを伝えることができますように。どうか私たちクリスチャン一人一人が絶えず自分自身に謙虚に勇気を持って真剣に向き合うことができますように、その力を与えてください。そして神様、どうか私たちが謙虚にあなたに向き合うときには、どうかその癒しと心を変えるあなたの力を表してください。この時間に感謝をし、愛する主であるイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。